岸田防衛増税路線で日本は確実に地獄に落ちる。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日もね、
はい、
まだ地獄の話するんですけど、
もう地獄ばっかり。いやいや
これね、先週あの南海トラフ地震、巨大地震の話したじゃないですか、
はい、
あれがね結構反響があってね、うん、それでも地獄に落ちるんやというのを分かってくれはったみたいで、でちょっとね、あのメッセージ届いてますからご紹介いただけますか。
はい、ラジオネーム KG さんです。先週の日本は巨大地震でどう滅びるのかは今までの放送で一番衝撃でした。ぼんやりと地震が起きたら大変だなというくらいにしか思っていませんでしたが、具体的なシミュレーションを説明していただき、想像を絶する事態が展開し本当に恐ろしくなりましたと。
いや、ほんまにそうなんです。僕まで言いながら怖なりましたからね、自分で。
やっぱりね、ちょっとゾワゾワしちゃいましたね。そうそう、
やっぱりね、なんか怖いことってなんか考えてないから、ちょっとあんまりね細かく考えてないんですよ。でそれをね細かく考え出したら、いやめちゃくちゃやばいやんって
具体的にね、うん、見えちゃうから。
そうそうそう、これまだね聞いてらっしゃらない方はまたあのアーカイブなんかご覧いただいたらと思いますけども、
はい、
で今日もまたね、えげつない話なんですよ。
えげつなそう。
これ防衛増税ね、
今ね報道されてますよね。
もう僕その先週はだいぶねいろいろ情報発信したり、まあ、いろんな人とまあいろんな打ち合わせ相談したりして、どういう対応できるかみたいなねことまあやってたんですけど、まあもうあの総理大臣がやるであら決めとるので、もう強い決意で臨んでいるみたいなことですから、もう検討士と言われてるあの岸田さん、もう検討士で検討ばっかりして無意無策でね、何もしひんので定評があった岸田さんが、この増税に関しては国会が終わって野党からやいや言われへん、このタイミング見計らって一瞬で、一週間で、もう党として、与党として決めれることを全部決めてしまったんですよね。それでもうね、1兆円増税しますよ、ということにしはったんですよ。これね、まあ、1兆円か、という人もおると思うんですよ。
うん、
まあ、消費税やったらもっとね、まあ、3% 増税したら8兆円、9兆円とか、だから、まあ、一応言ったらええかなと思ってる人いるかもしれませんし、まあ、防衛強化必要やからしょうがないなと、まあ、仲間思ってる人もいるかもしれないんですけど、もう最悪です、これ。
最悪。
最悪です。一兆円で絶対済まないから。
ああ、
そう。もう絶対これもうちっちゃく言ってもう、だんだん拡大しようとしてるともう、もろもろバレバレですから。
うん、
これでね、これ今最初のダムの一穴、蟻の一穴って言いますけども、ここ許したらね、もうずるずるずるずるやりますよ。岸田さんは。で、岸田さんがそれやってしもたら、次の総理大臣が、それまたずるずるやりますよ。だからね、日本はね、もう地獄に落ちることはこれでほぼ確定するんですよ。でね、でも一応ね、来年、阻止できる可能性が、まあありますから、
はい、
それ阻止できたら日本が、まあ地震で潰れるかもしれないけど、地震でも潰れるかもしれんし、岸田増税でも潰れるかもしれんという話ですから、まあせめてこっちの方は、政治の力で止めれますから、まあ止めなあかんなと。で、岸田さんはもうこれで、よし、これで、わしは立派な仕事したぞって喜んではるんですよ。
立派ですかね。
で、木原官房副長官とかね、
うん、
喜んどるわけですわ。これも、もうみんな、官邸とかみんな喜んどるわけですよ。まあ、財務省はもううっしっしっし言うてますしね、
うん、
いやでももう日本地獄に落ちるっていう、まあ、どう地獄に落ちるのかもね、ちゃんと先週地震でどう地獄に落ちるのかを細かくシミュレーションしたように、まあ、この増税1兆円の増税がこれがどんな被害に拡大していくのかっていう話を、まあ、今日はねしようと思います。
よろしくお願いします。聞けば岸田増税の最悪さがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。 今日のテーマは岸田防衛増税路線で日本は確実に地獄に落ちる。
うん、これまあ、ニュースですごくね防衛増税の話してるからなんか防衛増税すんねんなってなんとなく皆さんご理解されてると思うんですけど、まあ、一体何がどこまで決まったんかってちょっと詳しく分かってない方も多いと思うのでちょっとざっとだけ説明しますね、はい、まずね今回決めたのは最終確定ではありません、
うん、
最終確定ではなくてこういうね増税するためにはいろんな手続きへなあかんのですけどまずその与党自民党と公明党の中でね増税しますよって決めるのが第一ステップなんですよ、
うん、
で第二ステップはそれに基づいて国会で、まあ、そういう法律を作るというステップがあるんですよ、
はいはい、
まあ、その間に閣議決定っていうのがまああるんですけど、まあ、与党で決めたらもう閣議で決まるのはほとんど議員内閣制なのでほぼ決まってるので、まあ、大体2ステップあると思ってください。まあ、与党で増税するよって決めて、
うん、
で最終的にまあ国会でそういう法律を作るというのが2つです。で、まあ、3つ目一応あってそのほんまに増税する日の前日まで何かあったら法律とか変えれるので、
うん、
まあ、変えられるっていうことはまあまあ一応あるんですけどこれも非常に確率低いので、でまあ基本2つやと思ってください。与党で決めて自民公明で決めてで国会で決めると。でまあまあ大体自民公明で決めたら国会の多数派が自民公明ですから、うん、まあほぼほぼ与党で決めたら国会で決まるってことになるんですけど、まあ国会に入るといろんな細かい議論が出てきますからどうなるかわからないと。でしかもその国会で審議してる間に岸田内閣が潰れる可能性だって、
うん、
ありますし、岸田さんが他の総理大臣にこう変わるという可能性もあるので、まだ 100% 決まったわけではないというのをこれまず頭に入れておいていただきたいと思うんですけど、じゃあ与党で何が決まったかっていう話なんですけど、まあまあ与党の中でもいろんなプロセスがあって、今回なかなかやらしいのがね、税務調査会っていう税制の調査会があってね、税調ってこう言うんですけど税制調査会っていうのがあって、
はい、
そこで決めたんですけど、
うん、
これ税制調査会で決めて、かつ他の組織も自民党の中にありますから、政務の調査会とか総務会とかって、まあ、そこで、まあ、覆っていくような可能性だって、まあ、なくもないんですけど、まあ、今回は、まあ、岸田さんの、まあ、命令というか指令で、税制調査会で、まあ、しっかり決めろというので、うん、まあ、そこで決めたらもうほぼほぼ決まるような段取りにしましょうという、まあ、差配に、まあ、なってたとも言われてます。で、この、で、与党で、まあ、その税制調査会っていうのがあって、そこで何決めたかっていうと、防衛費を、いろいろ言われてますけども、今ね、5兆円ぐらいなんですよ。
はい。
5年後に9兆円にしますと。
ふん
ふんふんふん。8.9 兆円、9兆円にしますと。だからまあ、倍近くにこうしますよと。とりあえず段階的にこう増やしていくんですけど、まあ、要はだから4兆円ぐらい、まあ、増やすわけですよ。で、4兆円のうち、まあ、税収が、だいたい1兆円ぐらい増えるやろうとか、
うん、
で、外為特会っていうところから、ま、繰り入れたりとか、まあ、なんかやりくりして1兆円出して、それで、1兆円増税すると、
うん。
で、1兆円よその予算を削ると。
はい。
いうことを言ってるんです。だから、4兆円増やすんやけど、その4兆円を、まあ、4つの項目から、まあ、取ってくると。
うんうんうん、
で、まあ、税収の上振れだとか、うん、まあ、外為特会からとか、まあ、まあ、これよろしいわ。まあ、これ、まあ、2兆円、まあ、あって、残りの2兆のうちの1兆は増税で、1兆はよその予算を削って、増やしますよと、言ってるわけですよ。
はい。
で、4兆円持ってくると、いうことなんですね。で、これね、まず増税のところ。これ、だから僕ら、まあ、日本国民広く言ってね、日本国民から1兆円吸い上げると。これ、国民1人当たり大雑把に言って1万円と。いうことですけど、まあ、1万円吸い上げますよと。
うん、
まあ、これで、ま、経済が確実に冷え込むっていうのが、ま、1個ありますね。で、それと同時に、今政府が使ってるお金一応削るって言ってるんですよ。
はい。
で、これね、今まで僕ら、防災やりましょうだとか、
うん、
あと、それから研究費拡大しなきませんよとか、農業自給率、食料自給率上げなきませんよとか、エネルギー自給率上げなきませんよとか、
はい。
デジタルトランスフォーメーションやなんやとか、地方自治体支援しましょうとか、まあ、いろんなことを言ってるじゃないですか。
うん。
で、今、カツカツでもっと増やせって僕ら言ってるんですよ、ね。
そうですよ。
で、言ってんのに、これから一兆削るんですよ。
さらにね。
そう。
なんで
こう、削る
んですよ。だって足りないぐらいやのに。
そうそうそうそう、足らん言ってんのに。
うん。
まあ、無駄なんがあるんやったらええんですけど、
うん、
いや無駄なんあるんやったらもう絞ってるやろと。だからもう臓器にだいぶ
カチコチ、
カチコチになってる状況でさらに1兆円絞り取るっていうことですから、うん、もうなんか潰れていくこと確実なんですよ。それでね、まずこれ簡単に言うと1兆円の増税すると、うん、項目にもよるんですけど大雑把に言って2兆円経済被害が起きます。
2兆円
うん。これまあ経済理論的に乗数効果の理論っていうのがあって、政府が1兆円吸い上げると吸い上げられた人がお金使わんようになるからよその人の収入も減るわけですよ。
あーそっか、
うん、こう国民の中の一部が貧乏になったら、うん、その周辺にその貧乏が広がっていくんですよ。
どんどんね。
そうそうそうそう。で貧乏によって貧乏が呼び覚まされたその貧乏がまた別の貧乏を呼んでと、
うんうん、
で貧乏がずっと広がっていくと。でそれがねまあ大雑把に言って2兆円から3兆円程度こう貧乏が広がると。まあまあ2兆円低く見積もって2兆円ですね。ほいで政府が1兆円使うお金を削るでしょ、
うん、
そしたらそれでもまた貧乏になる人出てくるじゃないですか。
いますよね。
うん。そしたらその貧乏が貧乏も読むでしょ。そっちでまた1兆円が2兆円ぐらいの貧乏になるんですよ。
はい。
だから増税で合計2兆円日本人貧乏になって1兆円吸い上げることで2兆円貧乏になるということで、岸田さんのこれやると短期的に4兆円分貧乏になるんですよ。4兆円って言ったらまあ大雑把に言って1人4万円。まあまあしんどいです
よ。大きい大きい。
まあまあしんどい。全員ですからね。
うん、
まあ、それをこう岸田さんまあ決めたと。でもそれだけでもしんどいからやめてくれってことなんですけど、実はね、話はそれだけで終わらないんですよ。
まだ？
これ4兆円削るでしょ？
はい。
4兆円削るでしょ？それで2兆円はまあ置いといて2兆円増税と予算カットやりますと。で、この2兆円まあよろしいわ言ってた。よろしいわ言ってた方。これはね、2兆円の、その、よろしいわ言ってた方は、まず、その1兆円は、一つはね、税収がこれから増えるやろうっていうので、入れてるんですよ。で、増えへんかったらどうすんねんっていう話言ってないんですよ。
そこ大事。
増えると思います、言ってるんですよ。
それで通っちゃうんですか？
でも通そうとしてるんですよ。で、これね。
はい。
増えないかもしれないですよ。っていうか、減るかもしれんし。
うん、
っていうか、不況にしよるから、こんな増税したら。
だって、もう使わなくなるし。
そうそうそう。増税で4兆円分減ったら、その分、凹むじゃないですか。
はい。
じゃその分の、青みたいな話で、増税するから税収増えないんですよ。
うん。
まあ、それも過去によってずっと。
分かってること。
うん、来てる話ですからね。
うん。
だから、これね、一応増えないかもしれないので、で増えなかったらどうするかって言ったら、
はい、
これはもう増税しがしょうがないんですな、はっはっはってやるよるわけですよ。
また。
そう。
なんか何ですか、そのマイナスな方向になんでそんな頭が働くんですかね。
うん、もうだから違うんですよ。もともとね、真面目に考えてないんですよ。嘘ついてるんですよ。
うん。
でなんで嘘ついてるかって言ったらね、
はい、
それでいいんや。そしたらまた増税したらええからなって思ってるんですよ。だから要するにちっちゃく産んで。育てて大きくしようとしてあるんですよ、増税を。ちょっとですよって言って、ちょっとしか増税しないからね、大丈夫ですよって言って、それでもう5年ぐらい経ったら当たらんから、まあもうちょっと増やしてもらおうか、あれもうちょっとあれ拡大してもっと金払ってもらうしてもらうと困るわな。だってお前防衛費増やすいの認めてるわな。おっしゃら。で、お金ないわな。おっしゃら。もう税収少ななっとるわな。おっしゃら、どうするか言ったら増税以外。なんか方法あんの？ないやろ？ないやろ？ないやろ？ないやろ？増税やな。わかったな。
怖い。
って言いたいんです。
怖いです。
言いたい。
圧力。
怖ーみたいな。
うん。
で、さらにね、もう一個あるじゃないですか。だから2兆円別から持ってくると。一個は税収上振れと。もう一個はね、外為特会から持ってくる。これ何言ってるか分かんないと思うんですけど。
何ですか？
これね、今年はね、円高だったじゃないですか。
うん、円高。
ね。で、それで、日本政府ってね、めちゃくちゃドル持ってるんですよ。
はぁ。
めっちゃお金持ってるんですよ。めっちゃドル持ってて。そのドルを為替市場で売ったら、円に変わるじゃないですか。
うん、はいはい。
じゃ円買いやから、円がちょっと高くなるんですよ。
うんうん。
だから為替介入って言って、ドル売り円買いっていうオペレーションをしたんですよ。だから手元に円がやってくる。
うんうん。
それ使いますって言ってるんですよ。
はぁ。
簡単に言って。
うん。
それ今年は円高やからそれやったけど、
うん。
5年後やるんかお前と。
また分からないですよね、その5年
後。分からへんやないかと。
うん。
で、いやもうほんまはね、 毎年4兆円ずつぐらい打っときゃいいんですよ、ずっと安定的に、うん、10年ぐらい打っときゃいいんですよ、もう全然いけるんだから、別にそんな持ちすぎたからそこまで持たんでいいんですから、だから打っときゃいいんですけど、もうそれで今まで伝統的に財務省してないから、うん、今年はたまたま打っただけで、普通売らないんですよ、あの人ら。打ったっていいんだけど、はい、繰り入れっていう法律がある、あるんだから。でもやらないんですよ。うん、それやらないでしょ、だから来年とか5年後とかやらないかもしれないじゃん。そしたら、なんていうか、やっぱり、為替の方もなかったから、お金ないわな。で、防衛費上げるってお前決めたわな。お金、どうすんの、やっぱり増税しかないよな、増税よな、増税やな、増税、よっしゃ、じゃあ増税来たか。
いや
ー。ということで、この4兆円増やすって決めて、
はい、
で、虎のタヌキの顔材は2兆円あるけども、これは別にもう全然ない可能性全然あるんですよ。というか多分ないんですよ。
うん、
そんなもん、だってこれから増税するから景気冷えるんだから。うん、そんなもん、アホみたいな話で。でそしたらその分増税と財政カットするんですよ。だったら4兆円でしょ、でもそこまで拡大するんですよ。
なんでそんなこう増税増税ばっかり言うんですかね。そうそう、
だからね、これもう確実に地獄です。で、そのうちもっと安全保障環境悪くなるから、アメリカからもっと増やせって言われますから。
うん、
その分増税と予算カットですよ。で、軍事力ばっかり入れて、で、何ももう、経済どんどん冷えてって、GDP そのうち300兆とか250兆とかになりますよ。
日本自体がどんどん弱くなってきますね。
そうですよ。そうですよ。で、その路線に行くっていうことを想像してないんですよ。岸田内閣は。最悪。それで、あ、まあ、ああいうこと、もう一兆円だけやから大丈夫し。しかもそれ、君だから取るんちゅうごて、お金持ちの企業からしか取れんから大丈夫やから、って、あ、まあ、ああいうことで支え取るんですよ。そんなね、甘く危険な香りにね、騙されちゃダメです。今日もたっちゃんに歌ってもらいましょう。
はい。
山下達郎で、甘く危険な香り。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
山下達郎さんで甘く危険な香りお届けしました、
うん、この曲はもともとね1982年に発売された山下達郎のシングルの、ま、曲なんですけども、ま、今回ね、今年ソフトリーっていうアルバムを、ま、久しぶりに山下達郎が発売したんですけど、ま、その時にね、あの2枚組でもち枚ついてた The Latest Acoustic Live っていう、ま、CD がついてたんですけど、ま、その中の1曲で入ってたやつなんですね。
うん、
で、まあ、我々山下達郎ファンからすると、久しぶりのアルバムなんで、まあ、楽しみに、まあ、買って、で、こう、甘く危険な香り、ああ、懐かしいなと思いながら、まあ、聞いてて、で、今回の増税はね、
はい、
だから、多くの国民はこれなんか、あんま危険やないから、しょうがないかなぐらいに、まあ、反対はしてるんだけど、
うん、
まあ、しょうがないかなと思ってるかもしれないんだけど、さっきも言ったように、一丁で済まない話だし、増税だけじゃなくて、予算カットまで入ってるわけで、
うん、
それが確実に拡大していくことになってるわけですから、極めて危険なんですよね。
うん、
でね、僕は実は、その増税の中身に関してはね、今回、消費税じゃなくて、法人税が主体になってるので、うん、僕はね、法人税は僕実はね、上げるべきだと思ってるんですよ。法人税を増税すべきだと。それ大企業からお金を取らなさすぎだから、そこをしっかり取って、しっかり中小企業の対策だとか、消費者への還元だとか、っていうことをしていくべきだからね。今、お金持ち、ある資本家からお金たくさん取るっていうことがないので、
うん、
増税っていうのは僕はね、実は大賛成なんですよ。ただ、今も、円安で、物価高で、コロナの不況で、そんな時に増税の話すること自体がね、
うん、
もうナンセンスそのものだから、もう何を言っとるんだっちゅう。ここは全部一言で言って、国債でやればいいだけなんですよ。足らん分は全部国債で、で、圧倒でしっかり経済成長していくんだから、国債使えば使うほど。
はい、
で、経済成長をさして、ほんで税収でゆっくり回収していけばいいという話にすればいいだけなんですから、このね、まあ消費税じゃないし、法人税やからええかとか、まあ一兆円やからええかっていうね、その甘い言葉で騙しにかかってきてるんでね、岸田内閣、あるいは税調が騙しにかかってきてますから、ぜひこれには騙されないようにしていただきたいなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。 ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、あの表現者クライテリアの最新号が発売になったばかりですよね。
はいはい、そうですそうです、ちょうどね先週ですね発売になった、あの2022-2023反転の年っていうね、うん、まあ、新しい特集で、
これもまた危険な香りがする、
これも黄色黒でこうなんか危ないでっていうちょっと表紙のイメージをリニューアルしたやつなんで、うん、ぜひね本屋でもバッと目につくと思いますから見ていただければと思うんですけど、
はい、
これもねやっぱりね2022いろいろあって、
うん、
いろんな転換があったわけですよ。もうだって戦争ないと思ったら戦争になったし、
そうでしたね、
で元総理大臣殺されるなと思ったのに殺されたり、うん、で今までデフレやったのにインフレに一気にこうなってしまったりで、防衛費をいきなり大転換して倍にして、これで増税って今日の話もあるわけじゃないですか、うん、だからねもう時代がね大きく変わろうとしてるんですよ。時代の変わり目がね2022年だったなぁと思って、でこの23年に、まあ、この変化がダッとこう続いていきますから、まあ、大きく時代が変わっていくだろうと、まあ、そんなことを想定しながらねあの特集を組んだんですけど、これ、まあ、冒頭でも言いましたけど今日話してた増税の話はね一応ステップ1が終わっただけで、法律化するステップ2っていうのがね、うん、2023にあるわけですよ。
だからまだ
そう
大丈夫
だからね、この岸田内閣の増税の流れっていうのをちゃんとね2023年にね反転させなあかんのですよ、うんうん、だから反転攻勢ができるかどうか、そのためにもね今どんな彼らがどんな風に考えてるのか、何考えてるのか、どんな状況にあるのかっていうねしっかりご理解いただいた上で、まあ、彼らは別に悪意があるわけじゃないんですけど、ただただ愚かなんですよ。まあ、あり手に言ってアホってことですよね。で、アホなんはもう知能が低いからではなくて、状況見てないからアホなことしてるんですよ。もう全然周り見てないっていう状況になってますから。だからちゃんとね、彼らのそんな何も見てない愚かな人に潰されるわけにいかないので。
はい。
しっかりね、来年は反転攻勢。この年末からねその反転攻勢を考えていかなあかんわけですけど、ぜひそんな中でもご一読いただければと思います。
はい、ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。